今日はですね、どういうふうに言ってもいいんですけど、悪い人は名を隠すと、一応そういう題でですね、ちょっと始めようかなと思うんですね。で、私はまあ若い頃ある会社の技術者でしたから、その時は、名を隠すも何もですね、団体でやってる時は一人っていうのはほとんどわからないわけですね。それですけど、原子力の所長になってる時はですね、ある程度武田という名前でですね、世の中で発言することもあったんですけど、それもまあ必要最小限のことしか言わないっていうのが、まあ大体会社の技術者というか会社の構成員のやり方だったんですね。で、まあ大学の先生になって、それから私が非常にびっくりしたのはですね、本当にびっくりする事態がおかしいんですけど、原子力関係の国の委員になった時、まあ専門委員中委員ですけど委員になった時ですね、原子力基本法っていうのを勉強したんですよ。それまで会社で原子力やってる時に原子力基本法を勉強したかっていうと、まあ言ってみれば、まあいいものを作るっていうか、そういう考えでですね、その法律にあまり注意を払わなかったんですが、まあ国の委員になって原子力基本法、まあこれは1955年に設立できたものなんですけど、見たらですね、まあこれは今原子力基本法について解説をしているものを見ながらですね、電気事業連合会のものなんですけども、そのまま読んでいるわけですが、基本方針として原子力の研究開発及び利用は平和に限り、安全の確保を大前提として民主的な運営のもと自主的に行うものであると、またその成果を公開し進んで国際協力に資するものとしていると。この基本方針は公開民主、自主、民主の3原則で保障されていると。機密をなくす公開の原則、軍事機密が日本に入り込むことを防ぐために外国に依存しない自主の原則、政府その他の独占的先行を防ぐ民主の原則、この3つがですね原則であるということを勉強いたしまして、なるほどと、日本国は立派だと、まあ戦争があり、かつ広島に原爆が落ちたという国でですね、原子力を再開する1955年ですからね、戦争が終わって10年経ったとこですよ。そこでまあ原子力というものをやるっていうのは日本にとってはかなりの決意で、そして、まあそういうものをスタートしたわけですね。それで私がまあ本当になるほどと思ったのはですね、公開の原則なんですよ。機密をなくす公開の原則、これはまあ特殊なですね、利害関係があるとか、特別な人に批判をするとかいうことがなければですね、とにかく原則として公開なんだと。まあ、もちろん日本の技術をそのあまり公にするのは国益に反するっていうのこともあるし、細かい技術的なノウハウを公開しなくてもいいわけですが、原則は公開すると。まあ、どういうことで原子力をやるのか、原子力は、例えば原子力発電所の安全は、こういうことで保たれるなんてことはですね、機密をにしないということを学んでですね、実は原子力安全委員会の専門員の時ですね、それを自分で試みてみたわけですよ、自分で。そうするとね、自分はね、今まで秘密があったなってことに気がついたんですよ。こういうことは言っていいんだろうか、こういうこと言って悪いんだろうか。ましてその場はですね、原子力安全委員会の専門員の場ですからね、ですから何言ったっていいんですよ、本当は。どんな、まあ、個人的な機密のことも言ってもおそらくいいんでしょうね。それで自分はですね、反省したんですよね。今までなんかやっぱり自分に得する損する、そういうことも考えながら言っていいことと悪いことを区別してたなっていうふうに思ったんですね。でその安全委員会の場を借りてですね、僕は自分の練習もしたんですよ。これが言っていいだろうか悪いだろうかっていう時にもう必ず言うと。それが原子力基本法は原子力をやる人が国民に約束したことですからね。ですから国民に約束したことはやっぱりその通りやると。下手にどう言ったらいけないとか悪いとかですね、そういうこと考えちゃダメだと、まあ、いうことでやりました。私は最初の 2、3年でですね、相当その技術を身につけまして、それでそれがだんだん私の人生の他のところまで及んできました。そして私がその時に考えたのはですね、やっぱり物を隠すというのはですね、やっぱり主には自分が得しよう、その得しようという中には 自分の直接的な利益もあるけども、まあ、こんなこと言ったらあの人に悪いとかですね、組織を傷つけんじゃないかっていうのも含めて、まあ、そういうことを考えた。しかしそう考えたことのほとんどはですね、やっぱり国民も知っていいことだということが分かったんですね。それでそれからですね、自分は自分として正しいと思うことをしているときには隠さなくていいんだってことが分かったわけですよ。当たり前ですよね。正しいと思うことをやってるんですから隠さなくていいんですよ、何も。それで私は非常に直接的に言うので、ある時はその後人にですね、先生そんなこと言っていいんですかってよく言われましたけど、いやいいんじゃないですか、それが悪いことじゃなければっていうことなんですね。いいことなら言っていいんじゃないですかと、まあその特定企業の秘密に類することは言いませんけども、そうじゃなくて特に国とか大学ですね、大学のことなんか言っていいわけですよとそしてですね、もう一つ気がつきましたね。つまり自分が正しいことをやってて誠実であれば隠すものはないっていうことなんですよ。武田がこう言ってる、私がこう言いましたっていうことは全部明らかにして言えるんですね。それで世の中を見て回りますと、何か自分が後ろめたいことをしてる人はですね、やっぱり隠すんですよ。つまり自分がしてることをそのまま言うとですね、まずいということを言ってる、やってるわけですよ。まあ厳密に言えばですよ。これはこれを聞いてる人が直ちにお分かりになるかどうか分かりませんけどね。そしてね、僕はね、ものすごくストレスがなくなりましたよ。だって何でも言うんですね。それからショックを受けたのが、それからそうですね、10年も経ってですね、あるネットのテレビでダダ漏れとかいうのがあってですね、それは女の人が一人、ものすごくいい人でしたけど、もうなんかネットで攻撃されてやめちゃったんで残念なんですけどね、放送中に鼻を噛んだんですよ、女の人が若い。僕すごい立派だと思ってね、やっぱり鼻噛むっていうのはちょっと失礼でもあるので、それ噛まないですよね。いやこれこそいいと思いましてね、その方と放送局に無理言って一緒に放送出たことがあるんですね。すごく嫌がってました。向こうの放送局の人が嫌がってましたね。だけど私はですね、そのもうそれからずっと経ちますが、悪い人は名を隠す。例えば今で言えばですね、YouTube のカウントを操作している人が必ずいます。これはですね、カウントを操作するのが AI であろうと何だろうと、そのカウントを操作している。例えば虎ノ門でもですね、相当大幅にカウント操作されてます。これはカーブを見ればですね、カーブを細かく解析している方がおられるんですけども、2種類あるっていうんですね。一つは全体的なカウント、特に僕のカウント、武田のカウントを操作している。それから虎ノ門ニュースの中でもカウントを操作あんまりしない人とする人の割合を決めているってことがあるんですね。でこれは絶対名前出さないと思うんですよ。つまりね、 YouTube がカウントを操作するってことは正しいかどうかわからないんですけども、多分日本の憲法の言論の自由に反するし、それから YouTube というプラットフォームがすべきことかどうかは怪しげであるという意識がやっぱ終わりになるんじゃないかと思うんですね。だから名前を出さない、組織名だけ出すと。それから昔ですね、その高級官僚の打ち合わせは全部オープンであるべきだと。日本の国益に反するもの以外は全部オープンである。だから高級官僚の部屋にはですね、幸いに、ネットがすごく、まあ今 5G ぐらいになってますから、1万ぐらいチャンネルを作ってですね、どの高級官僚がどういう打ち合わせをしてるかってのは全部分かるようにしたらどうかと、まあ、こういうの思ったわけですね。これは大学もそうなんですよ。大学なんか隠し事全くないんですから、人事のことぐらいとかね、あの先生はこういうご家族がいてちょっとその役には大変だろうとか、そういうことを除いてはですね、通常のことは全部、オープンでいいんですよね。なぜ人は他の人に聞いてもらってはいけないことをやっているのかというのは非常に僕はなんか違うんじゃないかなと思うんですね。で私江戸時代の話なんかを読んだりするのが好きなんですけど、非常に正直ですね。今の日本のこれ言っちゃいけないあれ言っちゃいけないっていうのに比べると非常に正直ですね。で言っちゃいけないっていうのもですね、そんなこと言ったらセクハラになるとかパワハラになるというようなやつも本当は言っていいんですよ。それ叩かれたら、叩き方もね、 問題なんですね。その人がそれを繰り返したら問題ですか。1個か2個ならね、それはパワハラになりますよとかセクハラになりますよっていう注意を必ず受けるんですよね。まあ江戸時代でした。貴公はそのようなことを言ってはならないのだ、これはこういう理由でっていうふうにまずはたしなめるんですね。それは全体としていい方向に行くっていうことなんですね。ですから今はあれ言っちゃいけない、これ言っちゃいけない、ほとんどの人が名前を隠してやる。まあこの頃YouTube っていうか、そのネットは割合良くなってきましたね。私の批判をされる方も一応名前を出しておられます。その名前が芸名かもしれませんけど、それは別にいいですね。そうするとその人がどういうことをお考えかと分かります。ちょっとまだ人格批判がちょっとあるような気がしますが、あれで人格批判をやめて、それで意見の批判であればね、非常に前向きだと思いますね。つい最近私のことをずっと批判している人が、私が PCR 検査で使っている CT 値のですね、その概念についてちょっと間違って使っているというふうなご指摘がありまして、私にも参考になりました。それはですね、批判というのは結局いい方向に向けるっていうことですからね。まあその方は名前もちゃんと書いてありますので参考になりますね。ただちょっと一般的には、その人はいいんですけど、一般的にはちょっとで、ね、反論、名前を隠して特に言う人は口汚いですね。昔ちょっと問題になると、お前死ねってな感じの、いやその人死んでもらってもしょうがないんで、殺人ですから、お前死ねってのはある意味では殺人ですからね。それはちょっと良くないわけで、むしろみんなが明るく前向きに、間違いは間違いで直し、意見の相違は意見の相違として認め合うということがまあ必要なんですね。あとで僕ちょっと言いますけど、なぜ多くの人は NHK が言ったことを正しいと仮定して NHK と違うことを言う人を批判するっていうのはなぜなのかって、これ、人間の本性に関わることなんで、非常に面白い題なんでね、それはちょっと今度考えてみたいと思うんですが、まあ一応今日は悪い人は名を隠すということで、今度からですね、日本人としてプライドの誇りを持っている人は、卑怯者を名を名乗れと言われないようにやるべきだと私は思います。